TBS Podcast TBS Radio 荻上チキセッション TBS Radio 905-954菅総理と日本学術会議会長が会談。日本学術会議の任命拒否問題をめぐって菅総理は今日、日本学術会議の梶田隆章会長と会談しました。菅総理は6人の任命見送りの経緯を説明したとみられます。日本学術会議の会員任命をめぐって菅総理はこれまで総合的、俯瞰的な活動を確保する観点から判断したことを繰り返し説明していますが、6人をなぜ任命しなかったのかについての詳細な説明はなされておらず、会談で菅総理がどう言及するかが大きな焦点となっていました。
さて、日本学術会議の会長が菅総理と会談をしました。どういった会談になったのか見ていきたいと思います。 TBS ラジオ国会担当澤田大記者とつなぎます。澤田さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ではまずはですね、先ほど会談を終えた日本学術会議の梶田隆章会長が記者団の取材に応じてますので、その音声をお聞きください。
ただいま総理と話をさせていただきました。で、今日ここに伺った主な、理由というのは、まず一つはですね、例年じゃない、3年に一遍のこの新会員の、就任に際しては10月1日に総理と会う機会があるんですけども、今年はコロナで会えなかったということで、まずは会長就任の挨拶をさせていただきました。それから皆さんご存知の通り、6名の方が任命されてないということについて、学術会議総会としての決議がありまして、それについて直接まだお渡ししておりませんでしたので、その決議の文について総理にお渡ししました。で、その後で学術会議の今後の在り方につきまして、総理と意見交換をいろいろとさせていただきました。そういうことで今後の学術会議の発展と言っていいのかと思うんですけど、そういうことについていろいろとやらせていただきたいということでお話をさせていただきました。
総理からは、その6人の任命拒否の件について明確かつ具体的な説明はありましたか？
今日は そこの点について、特にご回答を求めるというそういう趣旨ではないので、特にそこについて明確なことがどうこうということはないです。
お聞きにはならなかったんですか、梶田さんから？
一応お渡しはしましたけども、それよりも未来志向で、学術会議が今後しっかりと、例えば学術に基づいて社会や国に対してどういうふうに貢献していくかと、そういうようなことについて主にお話をいたしました。
6人の任命拒否が明らかになってから初めてお会いになると思うんですけれども、はい、どういったやり取り、具体的にどういったやり取りをされました、その問題については？
6人の件ですか、はい。これについては本当に今日の主要な目的と思ってきて、もちろんそれは重要なんですけども、それとともにこういう機会なので、むしろ学術会議の在り方等について意見交換をさせていただきました。
今日ですね、総理とはお二人で会われたんでしょうか？それから面会時間はどれぐらいだったか教えていただけますか？
二人だけで、面会時間は多分15分ぐらいだと思います。
それとあと未来志向ということですけれど、梶田さんからはどのようなご提案をされて、総理からはどのようなお話があったか教えていただけますか？
私の方からはですね、学術会議が作られた頃に比べると、今の科学技術がはるかに発展したこの現代においては、学術が、社会に、極めて近くなっている、あるいは国の、政策決定にあたっても重要になってきているということで、学術会議の役割というのが昔に比べてはるかに重要になっている。それから世界の学術、アカデミーなどとの連携ということも研究に限らずですけど、グローバル化しているので重要になっていると、そういうことで学術会議が 今までにも増して重要になっているというような、まあ、そういうお話をしていただして、まあ、総理の方からもですね、ご理解をいただいていると思います。
総理から実際にどのような言葉があったんですか。
まあ、しっかりやってくださいというような、そのような旨、ありました。それからあともう一つ、やっぱりそうは言いながらも我々学術会議としても、まあ、発信力が今まで弱かったということについて、まあ、こちらとしてもそういう点は具体的に早い段階からしっかりと改革をしていきたいということは申し上げました。
会員の皆さんからの一番の疑問というのは、なぜ6人が任命されなかったかということだと思いますが、なぜそれは聞かれなかったんでしょうか。
もちろんお渡ししましたけど、まあ、それについてはお答えがなかったということです。
今回除外された6人について改めて任命するよう総理には求めなかったということでよろしいんでしょうか。
まあ、本日はまあ、そこまで踏み込んで お願いということはしておりません。
欠員の6名については総理から改めて新しい6人を推薦するように求められていたりしなかったんでしょうか。
そういうことについて今後どうするかについてはですね、まあ、今後しっかりと考えていきたいと思います。
今日はなかったという
時間ですので、今日はまだありません。
総理からは、はい、先ほどしっかりやってくださいというお発言があったということですけれども、うんうん、はい、
まあ、あり方というか学術会議としてしっかりと社会に役に立つようにやってほしいというそういう意味だと思います。
6人の任命を学術会議として求めていくということではよろしいんでしょうか。
これは総会の決議ですので、まあ、それについては変更はないです。
じゃあ以上でお願いします。
学術会議が行革の対象になっていることについて会長はどのように受け止めていらっしゃいますでしょうか。
そこら辺はですね、今日まだ全然話しておりませんので、まあ、総理とはともかく学術会議がしっかり貢献できるようにやってほしいという、まあ、そういうことでございました。
総理の申しについて
次の日程ありますので、じゃあもうここまででお願いします。最後1問。
今回は会長からの申し出ということでよかったですか、面会について。
今回はそうです、総理の方で、はい、まあ、こちらが会いたいというのでは、言うのであれば会うということを発言いただいたので、こちらから申し込みました。
今後6人の任命拒否問題についてはどのように対応していらっしゃいますか。
それについてはですね、学術会議の方でしっかりと検討していきたいと思います。
直近の日程とかは考えていらっしゃいますか。
ないです、ないです、具体的にないです。
自分の中身について総理からは何もお話しなかったという。
特にございませんでした。
私だけ何もそれについて返事はなかった、は
い、今後また再び面会申し入れるようなことは。
はい、日本学術会議会長の梶田隆明会長が、総理との会談を終えた時の、記者のぶら下がりの模様をお聞きいただきました。澤田さん、はい、結構不思議な音声だったんですけど、うん、後ろで止めてる人が誰だかっていうのは分かります？
梶田さんの多分秘書役か、もしくは、はい、学術会議のスタッフだと思います。
学術会議サイドなんですね、うん、なるほど。そもそも今回の会談はどういった経緯でのセッティングなんですか。
まあ、ずっとその6人の任命問題で、学術会議側、つまり会事た会長側が、会ってくださいねということは、まあ、先月ぐらいから申し入れをしていました。でそれに答える形で、今週の月曜でしたかね、グループインタビューの中で、うん、先週ですか、先週金曜ですね、菅総理のグループインタビューの中で、会うと言ってるけれども会うのかという話を問われて、まあ、会いたいというのであれば会う用意はできているという趣旨のことを、まあ、菅総理が答えて、はい、でそれで、ということを言ったので梶田さん側が、学術会議側が、面会を申し入れて今日実現したということですね、
うん、なるほど。ということは今回の議題は、まあ、そもそもがこの6人任命拒否の経緯について、まあ、問うというような、まあ、そういった趣旨だったんですね。
まあ、冒頭あった通り、まあ、就任の挨拶、就任するたびに、まあ、挨拶はには来ていて、で今回、まあ、梶田さんが本当は就任して挨拶に来たかったんだけれども、まあ、コロナ等々があって、まあ、ここまで遅れたのでまず挨拶、それから、うん、学術会議の総会で、今回の6人の件に関して、まあ、説明を求める旨の、決議ですよね、でそれから要するに6人をもう1回ちゃんと任命してくださいねという、決議が出たのでそれを渡しに来たということでしたね、
は
い、
うん、なるほど。それを受けての会談の模様というのは、うん、まあ、今梶田会長も少し話してましたけれども、はい、いかがですか。
そう そうですね、15分、事実上、多分3時半から15分程度だったと思うんですけれども、中身としてはあまり伝わってこない感じですね。一方的に梶田さん側が挨拶をして、これだということで渡したですが、はい、総理側の発言としてはしっかりやってくださいっていうのが、鍵括弧というかですね、確実に言った言葉はそうなんであろうということ以外はちょっと、どういうやり取りになっていたのかっていうのがよくわからないですよね。
また6人の任命拒否がなぜなのか、その説明もなされていなければ、今後どういった対応をするのかというようなことも分かっていない上に、日本学術会議としてどういった申し入れを今後していくのかということも、少なくとも今日のぶら下がりの模様などから見えてこなかったですね。
そうですね、質問もあったと思うんですけども、今欠員になっている状態、それをどう埋めるのか、元からいた6人をしっかり再、しっかり任命するのか、それとも別な人間を、出すように求めるのかとか、そういうやり取りがあったのかどうかも、分からない。あの話を聞くと、なかったんだろうということは分かりますよね。じゃあ今後どうするのかっていうと、決まってないけど、アプローチはしていくという趣旨のことを梶田さんは最後おっしゃってましたけれども、はい、具体的には決まってないということですね。ちょっともんやりする、やり取りでしたね。
そうですね、新しい情報がないということと、学術会議としては今回は任命拒否という形で間接的に介入された格好になるので、そのようなものに対してやや煮え切らない態度のようにも見えるんですけれどもね。
発信力が弱かったっていうところを、自ら言っていくっていうところもあって、それは多分業界対象になっているっていうことが、多かれ少なかれあって、
はい、
今の状態をある種脅かされる可能性があるっていうこともあって、足らないって言われてる部分については直しますよというのを、自ら言ったということでしょうね。
それは要はでも行政改革の対象になるということを、許容するような発言につながる方に多分受け取られますよね、今のタイミングの発言ですと。
言ったからそういうふうに言ったんでしょっていうふうには聞こえますよね。
そうですね、その発信が弱かったというのは要は誤解を非常にこう強くされているので、これだけ発信をしてきたということをもっと強調しつつ、さらにそれを務めますっていうような趣旨だったらまた別だと思うんですけれども、行政改革の対象になるような状況の中で、確かにおっしゃる通り発信は弱かったですっていうような、そういうふうにちょっと聞こえかねないですよね。
なんか結構下手に出てる感じがしますよね。
なるほど。今後注目はいかがですか。
そうですね、結局明らかになってないんですね。6人がどういう経緯でどういう理由でっていうところに関しては、どうも杉田官房副長官が関わったらしいということは分かっているんだけれども、じゃあそこはどういう基準で杉田さんがやったとしたら、除外したのかというところ、それで総理がどこまで関与したのかということについて、最終的には任命するしないというのは総理しか権限がないので、総理が判断したということにはなるんでしょうけれども、積極的に関わって判断して6人を除外したのかどうかというところ、こういったところについて、国会、再来週から始まりますから、その中で野党側は追及していくということになると思います。
なるほど。一点気になったのはその未来志向という言葉の使い方ですね。何かその問題の経緯というものと責任の所在というものを明らかにすることを、とりあえずしなくていいから先の議論をしましょうっていうような格好で、この間日本政府は例えば外交の場面などでね、未来志向という言葉も使ったりしてきたわけですけれども、それをその学者のサイドが注釈なくその言葉というものを不当侵害に対して抗議するでもなく使うというのも、ちょっと言葉の使い方も含めて、弱腰ということもさることながら筋が通らないなという気はしましたけどね。さて一方で、政府分科会が昨日開催ということですけれども、昨日の様子はどうだったんでしょうか。
昨日のレポートをした通りではあるんですけれども、決まったことは2つでして、大学の入学試験の際に、濃厚接触の者の受験生がいたとしても、症状が出てなければ別室で受験させますよということと、それから今月末に、横浜球場、横浜スタジアムで、プロ野球の観客の上限を、今の5割から8割まで増やして、でどういう、ことが起こるのかということを含めた実証をしますよということが決まったということですね。
そうした中で、尾身会長と西村大臣の2人が会見をしたということですか。
そうですね、会見の中でも基本的に出たのはその話 と、あとは繁華街の、要するに、時間営業、時短営業ですね、はい、営業時間の短縮がどれぐらいその感染拡大等々との、まあ、関係性を持っているのかというところに対する、まあ研究というか調査というのが出てきて、
はい、
でそれのまあ報告っていうのがちょっとあったんですけれども、うん、結果から言うと、まあ、ちょっとよくわからない部分があって、例えば、大阪の南と、歌舞伎町に関しては人の出が多くても感染が広がっていない状況が今なっていると、
うん、
一方、名古屋の栄と、福岡の中洲に関しては、
はい、
人の営業時間を短縮して人の出方が、少なくなったら、感染はもう収束したということ、そこが、まあ、リンクするということで、これはどうなんだろうというところが、まあ、研究として出てきたと。これはちょっと、まあ、よくわからないというのがあったんだけれども、まあ、もう一つ関係があるとすると、その歌舞伎町に関しては一斉、検査を、
はい、
要するに、接待を伴う飲食店に対する一斉検査をして、でそこである程度兆候が出たら一気に、まあ、そこは止めるということをやったりしたと。だそれが効果的に機能すると、全体的な人の数が出ていたとしても、感染のところを抑えられるので、トータルで感染が広がっていかないと、感染源自体が抑えられるので広がっていかないということなんじゃないかなということが、まあ、なんとなく分かったと。だから検査も、例えば中洲とか栄でも検査、一斉検査をやってた時期があるんだけれども、その時は実はあまり、感染者が出てない状況だったので、やったところで、あんまり変わらなかったと。それが一気に減るっていうふうにはならなかったところが、ちょっと出だしたタイミングでやると、あ、実はこんなに広がってたのねっていうところで、ある程度のところで止められると、
はいはい、
だから検査するにしてもタイミング常にやり続けてても減るわけではなくて、出だしたところでしっかりと一斉に検査をすることで止めるっていうことができるんじゃないかということが、まあ、分かってきたので、それは今後政策に生かしていくというふうに、まあ、西村大臣は言っていたということですね。で、それから尾身会長の方からは、これ今後、まあ、年末を控えてます。で、GoTo キャンペーン等々で、まあ、人の動きが出ている中、まあ、例えば年末年始の、まあ、帰省だとか、人が集中するっていうことが、まあ、明らかに想定されるので、そこに対してどう政策対策を打つかということを次の分科会では話していかなきゃいけないねという話の提案が昨日の分科会の中であったということを話してました。
なるほど、わかりました。澤田さん、ありがとうございました。
はい、失礼しました。
ありがとうございました。
国会担当澤田大樹記者でした。さて、この学術会議の問題の方にちょっと戻りますと、記者たちも会長の方にはいろいろと、まあ、矢継ぎ早に質問をしていましたよね。
はい、
で会長の方が今回その、まあ、菅総理の方にあまり強い口調では、異議申し立てをしなかったというようなことがあったりしたわけです。でこれ自体がもうちょっとこう正当な理由というのを述べてもよかったのかなというふうに、まあ、部外者としては思ったりするわけですけれども、一方で学術会議の側もある意味その国に首根っこをつかまれているような、そういった状況ではあるわけですね。つまりもともとアンフェアなゲームなんですよ。
うんうん、
そうした中で、まあ、記者たちもね、いろいろと、まあ、質問を投げかけたりしてみましたけれども、本来あの真ん中に立つべきは菅さんなんです。菅総理があれだけの矢継ぎ早の質問というものをぶつけられて、それに答えられなかったらもう正当性がないよねっていう判断をされるような、そうした場所に出てきて、コミュニケーションすることは本来は必要なんです。うんうん、ところが、その理由をわからない側の、そして拒否をされた側の学術会議の側が、なぜだかわからないけれども拒絶されたんですと、要望書は出しましたと。その場では強く言わなかったけれども、今後のためにいろんな提案をしていきたいと思いますって発信した方が注目をされるても、それはそれでまたアンフェアですよね。なんかこのニュースの捉え方も、やっぱり任命拒否のところに本質があるんだということは、決して忘れない方がいいのかなと思いました。
若手動かす荻上チキセッション。